自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、三栗さんは昨年の夏至の時期に気になっていた国、はい、エストニアに行ってこられましたが、
はい、
今年の夏至の時期は、ツバルという島国に行ってこられたんですよね。
はい、ツバルに行ってきまして、
はい、
収録時点今帰ってきました。
はい、本日
3時間半ぐらい前に帰ってきました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
無事帰ってこられたということ
です。いや、本当無事でよかったなと思いますね。はい、無事帰ってきました。
はい。はい。どのくらいの期間行かれたんですか？
何泊何日っていう言い方で言うと、5泊8日、5泊8日ですね。はい、2泊分が機内泊、行きと帰り機内泊だったので、うん。で、ツバル自体は、そのうちの3泊4日、6月19日から6月22日の3泊4日行ってきましたね。
はい、5泊8日で、まあ移動もたくさんあったと思うので。
うん、なんかね、もう一言疲れましたね。
そうですよね。帰ってきた直後ですもんね。
そう、まあでもね、この帰ってきた直後に収録できるっていうのがね、なんか嬉しいというかありがたいというか、
うん、
ね、この新鮮な状況で喋れるので、
はい、確かに、はい、もうぜひたっぷりお話しいただきたいと思っています。
はい、はい、お願いします。
はい、で、皆さん、ツバルという国ご存知ですか？
ねえ、まずそこからですね。
はい、はい、え、何っていう、ね、ツバメとかね、なんか思っちゃいそうですけど、
去年のエストニアもマイナーでしたけどね。
そうですよね。
それよりも増してマイナーかもしれない。
はい、島国ということで、はい、ここでツバルとはどんな国なのかをご紹介いたします。
はい、
場所は南太平洋で、ハワイとオーストラリアのほぼ中間あたりに位置しています。5つの環礁と4つのサンゴ島からなる9つの島でできています。国土の面積はおよそ26平方キロメートルほどで、日本の三宅島の半分くらい。人口はおよそ1万人前後とされ、世界でも人口の少ない国の一つです。まあでもちょっと三宅島の半分くらいっていうのが、ちょっとあんまり想像が。
どれぐらいかちょっとよくわからない。
そうですね。まあでも三宅島もそんなに大きくないけど、うん、その島の半分くらい。
よりも小さい。はい。
はい、ツバルの島々はサンゴ礁の上に砂が積もってできたとても平らな土地が特徴で、最高地点でも標高 4,5 メートルほどで、海抜がとても低いため、地球温暖化による海面上昇の影響を強く受ける国としてしばしば注目されています。はい、
はい、
まあ、確かにツバルはこの地球温暖化で、
はいはい、
沈んでしまうかもしれない国っていうので注目を浴びたことがありますよね。
はいはい、
はい、
なんか生きさん自身は僕がツバル行きたいとか言う前からご存知でした？
いやー、知らなかったです。
僕が言ったから何なのって感じでした。
そうですね、
はいはいはい、
で、そうそうそう、ネット記事などをいろいろ見てみたら、う
ん
う
ん、はい、
その地球温暖化の危機で沈むかもしれない島国っていうのでたくさんネット記事が出てきたので、
はいはい、
ああそうかそうか、そういうニュースになってたのかと思って、
うんうんうん、もしかするとパーマカルチャーに興味のある人はその流れで、その流れっていうか、いや、要は環境問題の影響を真っ先に受けてしまう国の一つみたいな感じで言われて、まあ、よく知られているので、
はい、
まあ、パーマカルチャーに興味ある人は環境問題に興味ある人も多いので、うん、それの関連で、 あの沈んじゃう国でしょって感じで分かる人もいるかもしれないですね。
ああ、そうですね、そうですね。
まあ、とはいえ、あの、激マイナーな国ですね。
はい、はい、
はい。
そんなマイナーな国に、まあ、エストニアの時もそうでしたけど、
はい、
どうして、ミツクリさんは行きたいと思われたんでしょうか。
ねえ、これ、ね、あの、去年のね、エストニアの時もそうだったんですけど、なんか、とりあえず行きたいと思って、あの、衝動が抑えられずに、
はい、
飛行機を取って、飛行機を取ってから改めて行きたい理由を考えるみたいな感じなんですけど、エストニアの時もそうだったんですけど、で今回、振り返ってみたら、
はい、
あの、あすげえ長くなっちゃいそう。まあいいや。まず、ね、ツバルっていうのは人口1万人の島国なんですよね、
うんうん、
1万人なんですよ ね,
ね, ね
エストニアの時もね130万人とか言って小さいですねとかって札幌よりも小さいんですよそれなのに国として成立してるとか言ってたその100分の1以下1万人なんですよね
本当ですよ ね, ねなんか国民全員とこう知り合えそうな頑張れば知り合えそうな人数ですよ ね, ね, ね、う
ん、あだから僕もねあの島の人にあの島の人全員知ってんのって言ったらそんなわけないみたいな感じで言ってましたけどそれはさすがに分かんないよって言ってましたけど
聞きたくなる質問ですね、
うん、ね、うん、でなんかねあの島って興味があってあのなんかねそう遡ると大学時代がこれあの行きたくなった理由ですけど遡ると大学時代なんですよね
あの
まあ、僕東京電力出身というかあの元勤めてましたって、まあ卒業して大学卒業して最初に勤めたのが東京電力なんですけどなんでかというと大学時代に電力エネルギー分野を専門で学んでたんですよね、
うんうんうん、
で電力を学んでるうちに、まあ、電力を安定に供給するためにはみたいな勉強もするんですけど例えば北海道に電力を供給する場合北海道電力が、まあ、メインで供給してるんですけど、
うん
まあ、何かあったら停電しちゃうから、北海道電力と東北電力青森と函館のあたりの間で、電線がつながってるんですよね、
うんうんうん、
で電線つながることによってあのどっちかが何か起こっても電力を融通し合えるっていう風にしてこう、まあ、なるべく停電しないようにしてるんですよね、
うんう
ん、で、はい、そうやって電線ってこうつなげるほどに基本的には安定していくんですよね、
はい、
っていうことを学んで、まあ、そうなんだなと思ってじゃあ島ってどうしてんのかな島って切り離されてるんですよね、
うん、
本土から、
はい、
だからすごい気になって、
うんうん、
で、あのね、北海道には島が離島が5島あって利尻、礼文で、手売り、八木尻、そして奥尻とって5個の島があるので、
はい、
なんかこれ島で電気ってどうなってんのかなみたいな感じで、なんか、手売り島に学生時代、行ったことがあって、
うん、
まあ行ったことがあってっていうか行ってみたら面白くて、なんか、その学生時代に4回も行ったんですけど、手売り島って当時人口500人の島で、
うんうん、
で、まあ、あの、あ、こんなところにもちゃんと電線が引かれてるんだな、みたいな、きっかけがあって、
うん、
で最初はねだから電力きっかけでなんか島ってどうなってんのかなって思ってたんですけどそのうちやっぱりなんかよく生きていけるなっていう感じになってきて電気だけじゃなくて食料どうしてんのかなとかね、うん、みたいな興味がずっと離島とか島国とかに対してなんか昔から興味があったんだってことに気づき、
うん、
あだから俺今自給自足してるしてるのかもしれないと、
はいはい
うん、だから島の中で限られた物資、うん、うん、限られた環境の中でどうやって人が生きてるかっていうことに、なんか昔から実は興味があったのかもしれない。みたいなことを、まあ、さっきブログ書いてて気づいたみたいな。昨日飛行機を待ってる間にブログを書きながら、あ、まとまってきたみたいな。そんな感じだったですよね。
はいはい。そうか、そうなんですね。
うん。
うんうん、
だから、まあ、だからそれで気になって、めっちゃ長いな。
いやいや
それで、もう一つの理由としては、その電力エネルギー分野を学んでたら、地球温暖化の話が出てきて、海面上昇の話が出てきて、ツバルという国が、もうすぐ沈んじゃうんだっていうことを大学時代に知って、うん、インターネット検索をしたらめっちゃ綺麗な島国 の写真がいっぱい出てきて、それがツバルだったんですよね。これは行ってみたいなっていうのを24歳の時に思って、23歳ぐらいの時に思って、
はいはい、
で、まあ、ずっと、まあ、なんかね、行けるわけないと思ってたんだろうなと思って、しばらくね、そのこと忘れてたんですよね、
うんうん、
で、なんとエストニアに行って帰ってきて、あ、ツバル行きたいかもってね、なんか思い出しちゃった、っていう流れ。長いな。
いやいやいや、すごい、何年越しですか、
うん、だから何年越しで言うと24、5年ぐらいなんですよね。
越しに行きたいっていう、うん、まあ、タイミングが来たんですね。
そうですね、うんうん、もうなんか行けるじゃないかって思ったし、で、もう数年したら行けなくなる可能性もあるので、ね、いつまで健康でいられるかわからないから
。杉さん自身もだし、うん、国も沈むかもしれないですよ、ね、
そういうのもありますしね、うんうん、ということで、行けるうちに行かないとこれ多分後悔するなと思って、今回のタイミングということです。
おー、じゃあ満を持して行ってくられたわけですね、はい、そうだったんだ。なんか こんな旅にしようっていうテーマとかつけられたんですか？
なんか電話っぽいテーマみたいのはないかもしれないんですけど、要はそこの暮らしどうなってるのかがやっぱり気になるので、うん、まあ、気になってたのはやっぱ、まあ、何食べてるとか、
うん、
ゴミどうしてるのかとか、
あ、
まあ、電気どうしてるとか、そういうやっぱ暮らしに関わることですかね、
うんうんうん、
をいろいろ知りたいなと思いましたね。
やっぱりそうですよね、きっかけがそこの疑問でしたもんね、
う
ん
う
ん、
そうだから結局、ね、そんな生きられるって、なんかやっぱり不思議で、その自給自足 すれば、な、僕もタイでタイのジャングルも見たし、自分でも一応それなりの自給的な暮らし方一部はしているので、
はい、
できると言えばできる気もするけど、やっぱり不思議でしょうがないですよね。
しかもすごい小さな島国ですもんね。
う
ん、
そうそうそう、うん。小さすぎる。で、なんかすごい細長いんですよね。
うんうん、
でね、僕が行った島は、ね、多分十数キロにわたって、細長い、なんか細長い島なんですよね。
うん、
で、ね、僕が見た限り、細長いから、その細長い、こう、島に沿って、基本一本のメイン道路があるんですよね。
はい、
で、その、右は海で、で、左も海なんですよ。
うんうんうん、
で、その幅が、狭いところでは100メートルぐらい。本当に右も海、左も海って見えるところもあるんですよね。
うん、
で、広いところでも僕が見た感じでは3、400メートルぐらいじゃないかなと。
はあ、本当に細長いですね。
本当に細長かったですよね。
日本で言うと半島みたいな感じ。
みたいな感じですかね。
ですね。
うん、そうそう。そこに生きてる。うん、だから、まあ、暮らしですね。テーマといえばね。
うんうん、
はいはい。
はいはい。わー、わー、どんどん興味が湧いてきました、私も。
そうですよね。
じゃあ、どのような旅のスケジュールだったのか教えていただけますか。
ね、まあ、とにかくね、メインは、ツバルにいればよくて、3泊したんですけど、
はい、
まあ、なんとなくね、僕、そんなに長居して楽しむタイプじゃなくて、うん、まあ、2泊ぐらいでもいいかなって思ってたんですけど、
はい、
ここツバルは、フィジーから行くんですよね、
うんうんうん、
フィジーっていう、これまたこの太平洋、南太平洋の小さな島国があるんですけど、人口80万人ぐらいだった気がするんですけど、はい、フィジーという国があって、フィジー経由でしかツバルへは行けないんですよ。
うん、
で、ツバルには空港があるんですけど、空港は、金曜日と月曜日だけ 運航してるんですよ、うん、フィジーから、
はいはいはい、
だから金曜日に到着したら土日月、
はいはい、うん、
はいることになるので、それで3泊4日、
うんうんうん、
というスケジュール組んだんですね。
うん、そうかそうか、そういうことなんですね。
なので、まあ、それの3泊4日をメインとして、成田空港からフィジーに行って、フィジー1泊して、フィジーからツバルに行って3泊して、またフィジーに帰ってきて、フィジーで1泊して、うん、帰ってきて今に至るという。先成田に着いた。
いやー、本当にすごい移動だ。
ね
え。ああ。じゃあちょっとなんかフィジーのことも気になりはしますけど。
確かに。
どうしましょう。
スバルに絞りましょうか。
スバルに絞った方がいいですね。
はい、そうですね。
もう時間がいくらあっても足りなくなっちゃいますね。
そうですね。
はい。じゃあスバル。
はい。
ズバリ。
はい。
どんな国だったでしょうか。
スバル、ズバリ。
はい。
いや、ごめんなさい。そこは広がないで。
はい、あんまりそうですね。ダジャレにもなってなかったです
。いや、本当にね、行ったけど、やっぱり不思議な国でしたね。
ああ、不思議。
まあ、まずね、面白いのは、空港に到着するんですよね。
はい。
したらもう、なんか、まあ、歩いて、その空港、ターミナルっていうか、空港も本当にすごいちっちゃいので、建物に行くんですけど、
はい。
もうすごい、入国審査のカウンターとかもすごい簡素な感じで、
うん、
入国カードを書くんですけど、
はい、
入国カードで入国時に、うん、審査で出すカードで配られるんですよね、
はい、
書くとこない
書くところがない、
うん、だからみんな立ってこう手を机代わりにしてこうその場で立って書いてるっていうのは、
机がない、はい、
記入台がないんですよ。
ちなみにそのスバルに降り立った人たちは、三つくりさんが行かれた時は何人ぐらいというか、どのぐらい？
30人ぐらいいて、
はいはい、
そのうちなんとなく10人に満たない7、8人ぐらいがスバル人だったような気がして、
あ、地元の方、
地元の方だから22人
うん、
でそう考えるとっていうか、もう一つスバルで言われているのは、僕が見た情報ですけど、世界一観光客が少ない国らしいんですよ。
あ、
でそれと今回の照らし合わせて、30人いるなと思ったんですけど、3分の1近くはスバル人で、そしたら今回来たのって、まあ、20数名なんですよね、
うんうん、
で週に2回20数名が来るっていうことは、なんかね、ちょっと計算すると2000人から3000人程度にしかならないはずなんですよね。
1年間
の観光客数がね。観光客2000何百人って確かにそれは少ないから。
そうなると、うん、ツバルという国は観光業に力を入れているわけでもない、うんうん、
だから観光で経済を回せるような状況じゃないはずなんですよね。そこもすごい気になって、
本当ですね、
なんでだろうなって、
うん、でもすっごいこう南の国っていう島国なんですよね。
あ、まあそうではありますね。そうではあるっていうのは、一応そこは空港が発着する場所であり、船淵っていう、まあ首都なんですよね、
うんうん、
だから一応都市化ってほどでもないですけど、ちゃんとこの道路が整備されてて、
はい、
驚いたのはね、やっぱみんなバイクに乗ってるんですよね、
うんうんうん、
で車もみんな乗ってますし、
うん、
なんかどうやって変わったのかなっていうのが、うん、それはね、聞けなかったんですけど、なんでこんなにリッチなのかなって、まあ、もっとなんか貧しい感じをイメージしてたので、
あ、ガソリンもどうしてるのかなとか。
いいですね。
思いますよね。
ガソリンはちゃんと見てきました。ガソリンスタンドをね。
ああ。
ガソリンスタンドは、あ、同じ疑問を持って、やっぱり僕、電力エネルギーなので、そのエネルギー源って気になるんですよね。
はい。う
ん、で、まあ、行ってみたら、一応ね、ガソリンスタンドがあるんですけど、ドラム缶がたくさん積んであるんですよね、その辺にね。
うんうん、
それで、まあ、ドラム缶でガソリンを持ってきて運搬して、 そこから給油する、そこからか、まあ、移し替えるか分かんないですけど、
はい、
こんな感じがしましたね。普通日本ってでっかいトラックがダーッと来てガソリンスタンドになんかこうそのトラックから、ガソリンスタンドの多分下の地下に入ってるんじゃないかと思うんですけど、まあ、大量のガソリンをダーッと入れるんだと思うんですけど、それがドラム缶ごとにこうなんかやってるっぽい感じがしました。見たら、ね、そしてガソリン代が僕が見た感じでは350円かな、あ1リットル1リットル今北海道だと170円ぐらいなのでやっぱり2倍ぐらいなんですよ、
うん、高い、
うん、いやリッチだなこの人たち。だから、ね、本当どうしてお金があるかがまずわからない、不思議ですよね。
そうですね、うん、収入源どこなんだろうって思いますね。
本当に、うん、いやそれでね、まあ、なんか次々いろいろ思い出すんですけど、
はいはい、
僕ね初日まあ、初日なんとか過ごして、初日停電した話もあるんで、後でちょっと覚えててください。
わかりました。停電があったんですね。
はい。それで、お金どうやって稼いでるかっていう話で、ちょっと夜、なんとなく散歩に出たくなったんですよね。
はい、はい。
うん。これね、ほんとね、なんか、あれって結構直感的なものだったような気がしてて、あ、なんか散歩行きたいと思ったんですよね。で、まあ夜散歩行って、街路灯がないくて真っ暗だって言ってたけど、どうなのかなと思ったら、まあ、街路灯あるじゃんって、明るかったんだ。あ、それ発見できてよかったな、みたいな感じで歩いてたら、ユーキーって呼ばれて、
え？
うって、バイクに乗った人にユーキーって呼ばれて、
はい、
誰かと思ったら、ホテルのスタッフさんだったんです
よ。
スタッフっていうか、なんかね、メイクの人、ベッドメイクの人。
はいはいはい。
うん、で、お散歩なのみたいな感じで、声かけてくれて、
うん
うん、まあちょっとこの辺見ようと思ってねって言ったら、あ、じゃあ案内してやるよ、乗れよみたいな感じでバイクで乗せてくれて後ろで。
言語は英語ですか？
言語は英語ですね。
あ、はいはい、
言語はね、英語とツバル語があって、まあ基本英語ですね。あ、基本っていうか、母国語がツバル語で、英語も公用語的な感じで、まあ両方使える感じです。
うんうんうん。うん、
いや、まあ、もちろん僕は英語で喋って、そんな話になり、乗れよって言っていたんですよね。
はい、うんうん、
で、その日ね、初日から、午後3時ぐらいから突然停電になって、で、エアコンが使えなくて、おやべえ、みたいなね。
あ、ツバルはちなみに暖かい国。
暑いです。
暑い。
とりあえずね、当日、着いたら、車で送ってくれた時に、車の温度計表示が33度になってたんで、
わ、
まあまあ暑い
です。暑いですね。
ね、だからそんなことがあり、
うんうん、
で、島に、あ、ごめんなさい。で、それはね、6時ぐらいに着いたんですよね。で、うん、よかったなと思って、まあ結局午後3時から6時ぐらい停電して、
うんうん、
で、部屋で過ごした後、散歩に行ったっていう状況で、
は
い、
うんうん、
して、その、サキさんっていう30代男性ぐらいの方なんですけど、サキさんって方が僕をそうやって連れてってくれて、バイクに乗って、その島の細長い一本道をずっとやってくれて、まあ、ここ暗いでしょって、今度はここが停電なんだよって言うんですよね。
おー。
だから、電力不足の時って計画停電って言って、
はい。
まあね、昔ありましたよね。
うんうん、
東日本大震災の時にあった、記憶があるかもしれないんですけど、
うんうん、
計画停電って言って、この地域を停電させます。で、次はこっちって言って。
うん、
で、それが、なんか、いきなり着いた初日にそれを経験して、ここ真っ暗でしょみたいな感じで。うん、で、あ、そうなんだよっていう、それ聞いて、まあ、こういうことはたまにあるんだなっていうことが分かったんですよね。で、うん、明日も、はい、明日も9時から停電だから、準備しときなよ、みたいな感じで言われると。
結構当たり前なんですね。
うん。で、当たり前、毎日なのみたいな感じで聞いたら、たまにだって言うんですよね。たまにの速攻に当たって、僕はもう辛かったんですけど、暑くて辛かったんですけど、ラッキーだなと思って。
うん、うん。
ね、なんかリアルにこの話ができる状況に当たって、まあ、ある意味運良かったなと思って。 て
本当ですよ ねもうめちゃくちゃテーマに沿ってるじゃないですか
そうそうそうそうなんです
ね、暮らしを知ることができました。
でね、なんかそのさきさんの話でちょっと前編は終わろうと思うんですけど、
はい、
でその後さきさんの家に着いて、さきさんの家とホテルは徒歩30秒ぐらいだったんで、まあすぐそこだったんで、ちょっと飲むみたいな感じでビールくれて、めっちゃ嬉しくて、めっちゃ嬉しかった。なんかビールくれる、それでちょっとここで飲んでいこうよみたいな。タバコは吸うのとか言って、あ、僕は吸わないですって言って、彼は、さきさんはタバコ吸いながらビール飲んで、で、もう聞きたかったことこのチャンスに全部聞こうと思って、ね、食べ物は、主食は何なのって、あ、主食はまあ、フライドポテトっぽい感じ。まあ僕もね、英語はそれなりというか、聞き取れてない部分もあるんですけど、ね、海水、海、海面上昇で、まあ、島が住めなくなるって聞くけど本当かとか、あとは移動水が塩水になっちゃって飲めなくなっちゃったって話は本当かって聞いたら本当だっていうし、で、まあ、電力不足の話とか、あとは、その住めなくなって、僕がネット情報で聞いたのは、オーストラリア、ニュージーランドになんか移住、候補あ、移住制度みたいのがあって、その沈んじゃうから。
はい、
で、そこに、結構な人数が殺到するっていうような記述を見たから、僕は逃げ出したい、もうなんかこんな街、こんな島嫌だって感じなのかなと思って聞いてみたら、そんなことなくて、自分は、そのサキさんは、オーストラリア行ったり、ニュージーランド行ったり、フィジー行ったりして、働くこともあるし、そうやって、こう、どこでも生きられるようにしといて、仕事もしてるんだよねって。で、だから、もし、ツバルがなくなって、沈めば、そっちに行く選択肢だってあるし、まあ、そもそも、ハッピーだし、とかってね、なんかね、だんだんね、仕事と今度生き方家族の話になって、俺たち家族がいるから幸せで、幸せだからいい仕事ができるんだよと。だけど、俺たちはロボットじゃないから、休む選択肢だってあるから、必要な時には休むし、働くことも休むことも選べるんだって。これがパーフェクトスピリッツだぜイエーイみたいなね。なんかね、だいたい1時間も喋ってないから、45分ぐらいね、飲みながら喋ってたんですけど、この話がもうめっちゃ良くて、って、いうのと、もう一つ、どうやって稼いでるかって話で。
それも聞いたんですよね。
ハウスキーピング。だから、僕が泊まってたホテルの、部屋をクリーニングしてるっていうのは、仕事の一つだと思うんですけど、僕が、ホテルに払った。ホテルが、サキさんに、給料払って、ハウスキーピング、ハウスクリーニングしてる。そして、今俺はビールを君にあげたぜ。ハッピーな循環だぜ、イエーイみたいな。
いやー
最高って、給料の話にはなってなかったんですけど、この、なんか循環がしたっていうのが、二人でものすごい喜んで、じゃあ俺もっとなんか宿に払わなきゃ、みたいなね、そんな話をして、したっていうのが、すごいね、初日から嬉しくて楽しくて。
めちゃくちゃいいお話ですね。
ねえ、めっちゃ、だから、なんか外出たいって思った、あれを、その通り動いてよかったなと思って。
本当ですね。そのお話を聞くためだったのかもしれないですね。
そこでね、もう僕の目的結構ほぼ半分ぐらい達成したんです
よ。いや、生き方とかね、その方のなんか考え方とか聞けて。
それはね、本当に良かったですね。そしてパシフィックスピリッツっていうね、なんか新たなキーワードを聞くことができて。
本当ですね。なんか執着してないんだなって感じますね。
そんな感じなんだなと思って。これはね、すっごい収穫で、もう行ったかあったなと。行ってよかったなと思いましたね。
いやーなんか私も今感動してます
ねえ、感動ですよね、
これ、そしてやっぱりなんかタイの方々とちょっと通じるなんか精神面なのかなって思いました、
やっぱりなんかフレンドリーだし、子供がいると子供がねめっちゃ僕に「はい」って声をかけてくれて、めっちゃ子供いるんですよね、 で、なんでこんな子供いるのかなと思って、ちょっとネットで調べたら、人口の 30% が子供です。30% って。それで、あとなんだっけ、出生数、はいはい、なんだっけ、女性が産む平均の子供の数、
はい、
確か日本は 1.3 とか4とかだったような気がするんですけど、
はいはい、
3とか4とかって数字なんだそれやっとって、うんうんうん、でも確かに沖縄がね確か日本の中では一番
こう高い
高い出生なんていう
出生率
出生数は、うん、うん、まあ要は子供を産む人数が多いと、
うんうんうん、
だからやっぱり南国ってこうなんかこう穏やかでみんなで子供を育てようというなんか村全体の雰囲気がその出生率アップにつながってるのかなというような、
うん、
でそので可愛がられるから子供も人懐っこく外人である僕に対してもはーいって言ってくれるみたいなね、
うん、
っていう感じなのかなっていうのを感じましたね。
本当ですね。わあ、いいお話が聞けました。
止まんないです ね。
ありがとうございます。
はい、
ということで次回も三つくりさんにつばる旅語っていただきます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
さあ、この番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。